ヨブ記8章を開いてください。もう前もって読まれて来られたでしょうか。うなずいて誰か前もね、オッケーオッケーですね。かなり込み入った話になっています。議論の途中になっているので、最初から見ていかないとなかなかわからない、例えばですね、ブログとかでこう途中から参加するとかですね、特にツイッターは難しいんですけども、そこまでいかなくてもですね、難しいじゃないですか。議論についていくのはとても難しいですが、なるべく頑張って解き明かしていきます。そしてそこにある深みですね、それを知っていただけたらなと思います。でとってもいい機会ですね。クリスチャンである私たちでさえが生活が安定してある程度安定している中において、その関心事というのが、この例えば今日は家に帰ったら何を食べようかなとかですね、また仕事においてどうやっていくのかということをこう絶えず考えていかなければ、生活はできないわけなんですが、でも本当に本当に大事なことっていうのはそこにはなくて、なんで生きてるのか、なんで生まれてきたのか、死んだ後どうなるのかっていうことなんですよね。でそういうことを考える機会っていうのはなかなかないんですけども、ヨブ記を学びますと全てが取られている状態の中で、もう本当に自分の裸しかないっていうか、でその体も大体もが、このハゲ取られているっていうか、この皮膚病によってハゲ取られている状態で、その命についての根本が問われているわけなんです。ですからその真剣勝負、命についての意味の真剣勝負の議論を私たちは読んでいきますので、言っていますので、重いんですけども、ここまで真剣であれば、これから揺るがされることのない、あとは準備ができるっていうんですか、人生の試練においての準備ができるというか、揺るがされることのない土台作りをしていくことができます。で、友人たちとの議論が始まっています。3つのラウンド、周期があって、そうですね、3人3人3人ですね。でまだ第1ラウンドで、この2人目ですね、ビルダでが答えるところから始まります。一節、8章の一節、シュワハ人ビルダデが答えて言った。いつまであなたはこのようなことを語るのか。あなたが口にする言葉は激しい風のようだ。そのヨブの言葉を激しい風、熱い風、激しい風、意味のない、だから風ばかり吹いて、その、意味のない言葉を話しているという意味になるわけですが、でこのビルダテと前回のエリファズとの違いを見ると面白いんですよ。その語り始め、この、年長者のエリファズが言った語り始めがこうなってますが、4章の2節を読みますね。もし誰かがあなたにあえて語りかけたら、あなたはそれに耐えられようか。しかし誰が黙っておられよう。でこのように、ためらいがありました。語ることそのものにためらいを持って語ると。なぜかと言ったら、これから言うことは耐えられないかもしれない、耐え難いかもしれない、でも黙っていられないという。そしてエリファズがあなたを尊敬していたのにこんな人ではなかったという落胆の思い、あるいは叱咤激励と言っていいでしょうかですね。でそのことを、話していました。でこのビルダではそういう慎みがないんですよね。次にこの神は公義を曲げるだろうか、全能者は義を曲げるだろうか、そのまま正論に入っていき、物事は正しいことをしっかりと言うべきという、信条なわけなんですよ。でありそしてビルダでは年がもっと若いと思います。で次回はソファル3番目の友人の話を読みますけれども、もっと若いんだと思うんですね。 で、そこにある違いって何なのかなと思いますが、言えば信仰における人生経験をどこまでしているか、信仰による人生経験においてどこまで自分が砕かれているかと言えると思います。でしばしば言われることは、結婚するまでは結婚についてたくさん語ることができる、結婚はこうあるべきだと、こういうふうに多くを語れるんですけれども、一度結婚したら黙ってしまうんですね。なぜかと言ったら自分ができていないからわけですよ。まあ、子供でも同じですよね。子育てについて正しいことを数多く言うんですけれども、実際に子育てをすると黙っていくと。で、これが信仰においても同じであり、教会においても奉仕についても何についても、その自分が失敗をしていき、主により頼むことを覚えるんですね。で、主により頼むことを覚えていくとどうなるかというと、口ではなくて行動によって神の命令に従っていくことができるようになっていきます。で、次にその3節、先ほど読んだのをもう一度お読みしますが、神は公義を曲げるだろうか、全能者は義を曲げるだろうか、もしあなたの子らが神に罪を犯し、神が彼らを背きの罪の支柱に送り込まれたのなら。で、ここで止めます。新改訳はならと最後に書いてあって、もしとつけてますけれども、新共同訳と口語訳は事実として話しています。新共同訳の方を読みます。あなたの子らが神に対して過ちを犯したからこそ、彼らをその罪の手、その罪の手に委ねられたのだ。今ちゃんと書いたかな、多分こう自分で打ったので間違ったかもしれませんけども、多分大丈夫だと思います。神に対して過ちを犯したからこそって言ってるんですよ。息子たちが死んだのは彼らが罪を犯していたからだってはっきり言っちゃったんですよ。ひどいですよね。これがはっきり私は言っていますよと、なんかもっともらしく言っていますけれども、事実は正反対でした。覚えてますか。ヨブは息子娘が心の中で神を呪ったかもしれないと思って、一日の終わりに全焼の生贄を捧げたんですよ。良い周到にその罪を犯さないように、また犯したとしても神の許しを得られるように生贄を捧げていたわけなんですね。ですから午前中お話ししましたが、正しいことを言ってるんですが正しくないんですよ。コリントの第1の8章の1節に、知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を高めます。知識については必ず憐れみが伴っていなければ真の知識ではないんですね。例えば、この偽りの教えの中で、このよく言われる、日本ではセカンドチャンスと言われてますけれども、大きな議論になっています。死んだ後に福音を聞いて死後に救いを得るチャンスがあると、まあ、そういう議論で、まあ、私はもう論外だと、この聖書的に見てはっきりとそこを言っていないというふうに思っていますが、まあ、それをですね、この牧師たちが集まっているところで、もうどうしようもないよね、あのセカンドチャンス論はという話になったときに、ある牧師さんがこう言ったそうです。でも辛いよなって、そのイエス様を信じてなくて、その人、あの死んでった人のことを思うと。で、ある説教者がこう言いました。地獄について説教をするのであれば、地獄について泣いた人でなければいけない。憐れみの中にある知識なんです。憐れみの中にある知識なんです。で、もう一つは、知識は減り下りが必要です。つまり自分に教えてるからなんです。自分に教えているかどうかなんです。その知識が この自分がイエス様の似姿に近づいていくことに役立っているかどうかという尺度で見ていくわけなんです。自分が得た知識が正しいんですけれども、他の人がその知識を持っていない、または間違っているというふうに自分では感じるものを話していったところで、その人が説得されるわけではないし、でこのビルダでのようになってしまうわけです。尺子定規にですね。そうではなくて、自分がそれを当てはめればいいんです。例えば、私は強く神様がこれからこの地球に患難を与えられると、大患難時代と言われるものですね、それを信じています。聖書に明確に書いてます。そしてそれから救われるためにイエス様が戻ってきてくださること、敬虚ですね、それを強く信じています。でもある人は大患難を通る、私たちは大患難を通るんだとこういうわけなんです。あるいはそういうものはないよそのように言う人たちもいるわけなんです。私が信じてればいいんですよ。そして私がイエス様が今日にでも来てくださる、正しい歩みをしているか、清く歩んでいるか、神様を恐れかしこんで生きているか、またその間近に迫っているから御言葉を伝えているかどうか、その切迫性を持ってですね、その姿を見てイエス様が間もなく来られるんだということを言えば証になるんですけれども、そうでなければこの単なる押し付けになってしまうわけなんですね。そして、次に行きましょうか。5節ですが、もしあなたが熱心に神に求め全能者に憐れみを請うなら、もしあなたが純粋で正しいなら、まことに神は今すぐあなたのために起き上がり、あなたの義の住まいを回復される。あなたの始めは小さくても、その終わりは甚だ大きくなる。とっても単純明快です。熱心に神を求めなさい、全能者に憐れみを請いなさいと。今だから罪を犯しているから悔い改めて主を求めなさいと。そしたら速やかに回復させてくださるよと。始めよりも終わりの方が栄えるよと。で、事実起こりましたよね。この呼ぶ記の最後を見ると2倍になっています。財産も子供の数も2倍になっていますけれども、ここで純粋で正しいならという条件付きをつけていて、ヨブが純粋ではない、正しくないという前提で話しているわけです。つまり言っていることは正しいんですが、ヨブには当てはまってないんです。で、次に8節。さあ先代の人に尋ねよ、その先祖たちの探求したことを確かめよ。私たちは今日生まれたもので何も知らず、私たちの地上にある日は影だからである。彼らはあなたに教え、あなたに語りかけ、その心から言葉を出さないだろうか。今、この神についての持論を語り始めますけれども、先代の人に尋ねよ、昔からの言い伝えによって確かめようと。どうしてかしたら私たちがね、分かってるって言っても移り変わるものだから、昔からの知恵に頼るのは一番確かだからだと言っているわけです。で、これとエリファズを比べてみますと、またさっきと同じようにエリファズを比べてみますと、エリファズはその神秘体験を語りました。夜の幻の中で一つのささやきが耳を捉えて、一つの霊が彼の顔の上を過ぎ、非常に恐れましたが、そこで神の声があって、人は神の前に正しくありえようかと。で、このように声を聞いたって言うんですね。自分の体験したことに基づいて語ったわけなんです。まあ、それエリファズにおいても間違ってるんですけど、自分が体験したことが必ずしも他の人に当てはまるわけではないとか。で、事実ヨブの場合はその体験をも通り越した、この体験だったんですよね。ヨブが通っているところはもうエリファズの話とはもう全然違う話だったわけですけれども、でもエリファズがあえて言うならば、ビルダドよりも優れているのは、自分で神の真理を消化しているということです。 ビルダデはいわば、私は聖書を学びました。はい。聖書シリーズが終わった。これが真理だ。で、そういうふうになってない人とか信じてない人、ほら、間違ってる。こういうふうに言ってるのに間違ってる。ヤコブの1章の22節に、御言葉を実行する人になりなさいって書いてます。消化していく、聞いた言葉を自分のものとしていくことで初めて知識が生きるんですね。で、ここがその、まあ、若さって言ったらいいかな、うん、その書かれていることはその通りであるよと。その通りなんですよ、事実その通りなんだけども、慎み深さがないんですね。そして、11節をご覧ください。パピルスは沼地でなくても育つだろうか、足は水がなくても伸びるだろうか。これはまだ若めの時には刈られないのに、他の草に先立って刈れる。すべて神を忘れる者の道はこのようだ。神を敬わない者の望みは消え失せる。その確信は蜘蛛の糸、その信頼は蜘蛛の巣だ。彼が自分の家に寄りかかると家はそれに耐えきれない。これにすがりつくとそれは持ちこたえない。神を忘れている者、敬わない者、いかに脆いかという話をしているわけですね。沼地のないパピルス、水のない足、蜘蛛の巣ですね。で、彼が日に当たって青々と茂り、その若枝は庭に生え入れ、その根は石暮れの山に絡まり、それが岩間に生えても、神がもしその場所からそれを取り除くと、その場所は私はあなたを見たことがないと否む。見よ、これが彼の道の喜びである。他の者がその地から芽を出そう。つまり、どんなに栄えても神を敬わない者が無にされていくという話で、これをヨブに当てはめてますけれども、20節、見よ、神は潔白な人を退けない、悪を行う者の手を取らない。ついには神は笑いをあなたの口に満たし、喜びの叫びをあなたの唇に満たす。あなたを憎む者は恥を見、悪者どもの天幕はなくなってしまう。このようにビルダでもエリファスと同じように、内容はあなたが神に立ち返りさえすればこのように回復するんだという励ましで終わっているわけなんです。神の憐れみがあるよ、罪を捨てなさい、もう全部その通りなんです。正しいんですね。でも、そういう話じゃないというのがこの呼ぶ記なんですよ。で、呼ぶの言葉が9章と10章にあるんですが、傷ついていることが分かります。友達の言葉によって、正しいけれども当てはまらない言葉を話しているからです。誤用された、誤って用いられた御言葉ほど信仰者にとって痛めつけられるものはありません。確かに真理なのですが、歪められた適応、これが私たちの魂を傷つけるんですね。で、9章と10章、まあ、今こうやってね、今ちょっとチクッときましたか、私今話聞いてですね、他の人に、ああ間違った適応してるんじゃないかですね、適当に御言葉を振りかざしてたんじゃないかって、どうかチクッときてください。でも大事なのは、それでも友なんですよです、ね、そして、その間違いをも通して、どんどんどんどん真理が明らかにされていきま す、ね、最後は神様が後処理をしてくださって、全てを益としてくださいますけれども、では読んでいきたいと思いますね。ヨブは答えて言った。誠にその通りであることを私は知っている。しかし、どうして人は自分の正しさを神に訴えることができようか。たとえ神と言い争おうと思っても、千に一つも答えられまい。神は心に知恵のある方、力の強い方、神に身を怖くして、誰がそのままで済むだろうか。ヨブの訴えは、ヨブ自身も彼らと全く同じ神学を持ってたということです。
その通りなんだよって、神が間違ったことするはずない、神は正義なんだよ、だけどもそういうふうになってないから困ってるんだよ、私はこの苦しみを受けるに値する行いをしていなかったことは私は分かってるよと。だからエリファズに答えた時に、私を見てくれ、私は潔癖なのだってこう訴えている言葉がこうあるんですよね。でも聞いてくれなかったわけでしょ。パシッと否定したわけじゃないですか、ビルダデが。そこで彼はビルダデに言い返すというよりも、もう私の正しさを訴えることができる人は神しかいないっていうふうに思ったわけですよ。ところがそこでももだえちゃう、言い争おうと思っても言い返せないよねっていう話なんです。千人一つも答えられないというふうに書いてあります。神の正義とですね、人の正義って次元が違うんですね。人の義というのはあくまでも神により頼むことによって持ち合わせることができるものです。神の恵みと憐れみによって正しく生きることができるわけであって、神から切り離して自分の義を証明する不可能なんですよ、これが。だからすぐに彼はジレンマに陥るんです。神に訴えようと思っても無理でしょうということなんですね。で、千に一つも答えられまいということがある。神がなされていることに対して自分が知り得ていることはあまりにも限られているわけなんですね。で、神は神で何かを行われていて、自分でできることは神様に示されていることだけしかできない、それに忠実であることだけしかできないわけなんです。でもなんでこんなことをあなたはされてるんですか、こんな理不尽な目に私は遭わなければいけないんですか、あなたがしていることを教えてくださいと訴えるものなら、お前に何がわかるのか、このことについてお前は知識を持っているのかっていう話なんですね。事実神様が嵐の中に現れて、ヨブに対してそのことを後で行われます。まあ、このことを、まあ、ちょっとね、例えるならば、パソコンの初心者がコンピューターのプログラムを作っている人に、なんでこうなるんですかと挑みかかって問いただしているのと似ていて、あまりにもの知識の開きによって一つ一つ、これじゃ知ってんの、これ知ってんの、あれ知ってんの、これ知ってんのって言われたら圧倒されちゃうわけでしょ。で、それが後でヨブが神様から経験することであるわけなんです。そして5節、神が山々を移されるが誰もこれに気づかない、神は怒ってこれを覆される、神が地をその元から震わすとその柱は揺れ動く、神が太陽に命じるとそれは昇らない、星もまた封じ込められる、神はただ一人で天を張り伸ばし海の大波を踏まれる、神は牡牛座、オリオン座、スバル座、それに南の天の室を作られた、神は大いなることを行って計り知れず、その美しい、くすしい宮座は数えきれない。この5節と6節は地震について、7節は太陽が見ることができない雨季のことをおそらく言ってるでしょう。で、8節が天と海の天ですね、天があって、あと高波のことですね、海の。9節は星座のことです。でから神様創造された時にこの計り知れない知恵に富んでいるわけですよ。人間がいくら知恵を持っていて素晴らしいものを作ったとしても、どうですか、星を作ったりですね、その地震を起こしたりですね、人間が作ったものと比べてください。もうノーベル賞なんて無に等しいものですね。で、このことを普通の時は嬉しいんですよ。星、あなたはなんと素晴らしい方ですか、こんなに知恵に富んでらっしゃる方ですと。ところがヨブは苦しみの中にいるので、こういう感想を持ちます。11節、 たとえ神が私のそばを通り過ぎても私には見えない、神が進んでいっても私は認めることができない。ああ、神が奪い取ろうとするとき、誰がそれを引き止めることができようか、誰が神に向かって何をされるかと言えようか。神は怒りを翻さない、ラハブを助ける者たちは身元に身をかがめる。この天と地を作って力と知恵に満ちた神が今や暴君のようにヨブに迫ってくるわけです。自分の目に見えないところで通り過ぎて進んでって自分のものを奪い取ったって言うんですよ。わかりますか？あの一日のうちで取られたじゃないですか、ですね。そして抵抗することができないんですよ。なんでそんなことをするかって言い返すこともできない。でラハブというのは非常に大きな、獣であると言われてます。制御ができない獰猛な生き物、これ後でエジプトのニックネーム別称となるんですけれども、そのような生き物を調教できるような強いものであっても神の怒りの前ではただ怯えるばかりだということなんですね。神の創造とその力、その知恵に対する信仰はものすごい強くヨブは持っているんですけれども、その神の主権の動機を彼はもう信じなくなってしまった。つまり神の慈しみですね。神のその何て言うかな、主権者なんだけれども神はよく思ってくださってる、私たちのベストを考えてくださってる、愛に基づく主権なわけなんです。でこれはローマ人への手紙の9章から11章あの主権について、神の選びとか主権についてですね書いてあるんですが、そこに出てくるひっきりなしに出てくる言葉は憐れみという言葉なんです。神は憐れむものを憐れんで、かたくなにするものをかたくなにすると。で11章の最後のところでは、すべての人を憐れもうと思ってすべての人を不信仰の中に閉じ込める、そして神様のその私たちの思いをはるかに超えたその身胸ですね、もうどうすることもできない主権について話されてるんです。だから憐れみがあって主権がある。でもヨブはその憐れみの部分が取れちゃったんですよ。取れちゃった。だからもう自分のことを何ちゅうのかな、このちっちゃな子供がいて大きな兄ちゃんたちがいじめて遊んでるみたいな、ね、もて遊んでる意地悪な、圧倒的な力の差がありますから、そのように感じてしまっているわけなんです。で14節、一体この神が、私が神に答えられようか、私が神の言葉を交わせようか、たとえ私が正しくても神に答えることができない、私を裁く方に憐れみを請うだけだ、いくら誤ったことをしていないといったところで圧倒的な神様の正しさと裁きの前では自分はたちまち罪に定められてしまうと、だから憐れみを請うだけなの、それによってのみ自分が自分として存在できる。で次に、たとえ私が呼び私に答えてくださったとしても神が私の声に耳を傾けられたとは信じられない、神は嵐をもって私を打ち砕き、理由もないのに私の傷を増し加え、私に息もつかせず私を苦しみで満たしておられると。ヨブが祈るんです、主に呼びかけるんです。でも神様からの答えというのは優しい答えではなくて、嵐によって打ち砕く、傷を増し加えると。実際に嵐を彼は受けました。子供が死んでしまいました。皮膚に傷を負っています。このことを今表現しています。19節、もし力について言えば見よ神は力強い、もし裁きについて言えば誰が私を呼び出すことができるか、たとえ私が正しくても私自身の口が私を罪あるものとし、たとえ私が潔白でも神は私を曲がったものとされる。この創造における神の力と圧倒的な正義の前では自分の弁明がかえって自分を不利にする、どんなことを言っても罪に定められる、この圧倒的な義の前には人は立てないということですが、正しいです。実際にそうです。圧倒的な義の前では人は立てない。でも舞台裏はどうだったんですか。この言ってることは正しいんですが、もっと深みがあるはずな、あるんですね。舞台裏は神がサタンに、ヨブが真実な信仰を持って神を信じているかどうかということをね、サタンが挑戦したから、その挑戦に受けて立ったのが 舞台裏だったんですね。だからサタンによる告発でもあるんです、ね、
ここで言ってるヨブが言ってる言葉って人の心は神を信じる信仰によって清められるんですね。ですか？神を信じる信仰によって清められるんです。でもサタンはこの純粋な信仰を滅ぼそうとするんです。例えばすでに許された罪、罪を告白し、そして悔い改めた罪について許されてないかのように見せかけます。もう一つは罪と神は見なしていないのに罪であると断じてきます、断定してきます。または自分が信仰によって決断したことについて、あなた本当に動機が純粋じゃなかったんじゃないのと過剰な反省を強います。とか悔い改めて立ち直ったのにまだ悔い改めが足りないと言って責め立てていく、こういうことを行うわけですね。でどうやって見分ければよいのか。私たちは悔い改めの生活をするわけですよ。ですよね。自分を探っていくわけですよね。どうやって今私が話したことと実際の罪が示されていくことが違うのか。悪魔による罪定めと聖霊による罪の自覚がどういうふうに見分けることができるのか。簡単です。簡単というかこれを言ったらはっきりします。その罪の自覚によって十字架に導かれるか十字架から離れてしまうのです。サタンによる罪定めの場合はもう私は信じてもダメな人間だ、もう私は神から見捨てられているんだ、私は二流どころか三流四流のクリスチャンになってしまった、もう私はダメだ、これサタンです。次に罪に示されるというのは聖霊様が行ってくださるとそこには自分のこれまでのその犯した罪があの釘の上に置かれたのだ、そして身代わりになって死んで、それも自ら進んでご自身に負ってくださったということを涙を流しつつ罪を悲しみつつ、しかし神が許したんだという和解ですね。このところに導かれ、これが悔い改めであり、私はもうこの罪を憎みます、イエス様のこの愛に応答して生きていきたいです、これが聖霊の働きです。罪定めと罪の自覚、この違いをですね、知る必要があります。で次に21節、私は潔白だ、しかし私には自分自身がわからない、私は自分の命を厭う。潔白だとまた彼は言ってるんですが、でも自分自身って全部わかってるわけじゃないって言ってるんですよ。今神を前にして、神の正しさを前にして、自分が潔白だと言ってもどこまでか自分自身も分かってないんだから突き詰めてしまってるんですよね。である若い姉妹がですね、大学生だったんですけども、私に質問してきて、私はどれだけ
、どれだけ入ったか分かんないですけど、
えまた落ちたね、
OK、 私はどれだけ悔い改めたのか分かりません。自分が気づいていない罪があって、それを告白しなかったら本当に清められたのかが分かりません。こういう悩み持たれた方いらっしゃるでしょうかね。で私は第一ヨハネの1章の9節を見せました。私たちが自分の罪を言い表したら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての罪から悪から私たちを清めてくださいます。でその子はね、アメンって言ったんですよ。これ読んでよくもう暗唱してるぐらいのね、ちょっともう一回よく見てよって言って、 全ての悪から私たちを清めてくださるって書いてたでしょって。
知っている罪を告白したら全ての悪ですよ。知られない罪も清めて、神が私たちと交わりをしてくださるんですよ。でなかったら交わり不可能なんですよ。でしょ。知らない罪について責任ない、だからちょうどいいんじゃ知らない罪だって、そういうんじゃなくて、もちろん私の間違ったところを見せてくださいというダビデの、ね、祈りがあるから、傷ついた道がないかどうか調べてくださいってね、それ祈るんですけれども、知らされてないものについてまで、でその悪循環の中に今ヨブが入っちゃったんですね。私は潔白だ、しかし私には自分自身がわからない。で次に、皆同じことだ、だから私は言う、神は潔白なものをも悪者をも共に立ち滅ぼされる。にわか水が突然出て人を殺すと、神は罪のない者の受ける試練をあざける。あのにわか水が突然出て人を殺すっていうのがね、砂漠で起こりますね。あの遭難する人がいるんです、イスラエルって。砂漠であ
の溺死する人がいるんですよ。
なぜかというと、枯れ川になっててですね、あの普通は水が流れてないんです。で雨季になって砂漠にも雨が降る時があるんですが、降るとなると鉄砲水になるんですよ。で砂漠というのは、そのあの何か旅をするときに、その枯れ川のそのくぼみのところを印にして、道しるべにして歩くものですから、その鉄砲水でやってくる水を避けることをができない人って結構いるんですね。今のイスラエルでも死んじゃう人いるんですね。で今それで、とにわか水が突然出てきて人を殺すと、神は罪のない者の受ける試練をあざける。血は悪者の手に委ねられ、神はその裁きつかさらの顔を覆う。もし神がそうするのでなければ、そうするのは誰か、ね、今正しい神様の前では正しく生きようと思っても罪にどうせ定められるんだと。そしたら悪者が滅びるのと何ら変わらないじゃないかと。自分自身も滅ぼされて、自分と同じように正しく生きようとした者はこの世から消えていって、悪者だけがはびこるではないかということを今ここで話しているわけなんです。でヨブは神の主権を信じてますから、そのようにするのは神でなくて誰なのかと訴えているわけなんです。やはりヨブも同じように、善を行う者がその報いを受け、悪を行う者がその種を刈り取る、この神学に基づいていたわけなんですけども、正しい者が苦しみを受けているという現実を目の当たりにして、だったら神は意地悪い方で、そしてこの報いというものが存在するのではない、存在しないではないかということを彼は話したんですね。ここでこれ地上においてはそうなんですよ。そういうことはありえる。そこで神の正義について考えるときに、私たちが知らなければいけないのは復活なんです。やっぱり復活なんです。終わりの日において神がしてくださるのは、第2コリントの5章10節、私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあって行った、肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。正しく生きようとしている者に起こる不幸に対して、神をなおのことを信じていく方法は、まずは大事なのは、神は神であり自分は自分だと、自分は神の行われていることは全部知っているわけじゃないと、これに立つ必要があります。でもう一つは、イエス様が戻ってこられる、その時にこの栄光の姿に変えられて、そして今読んだように、肉体にあってした行為に応じて報いを受ける、つまり報いをあれるよ、報酬があるよということですね。で次に25節、私の日々は飛脚よりも早い、それは飛び去って幸せを見ない、それは足の船のように通り過ぎ、獲物に襲いかかるワシのように通り過ぎる。
もう半ば彼諦めてます。今ね、一生懸命正義の話したんですけども、つぶやいてんですけども、でもこの体っていうのはもう間もなく過ぎ去るだろうと、飛脚よりも早いと。で次に、たとえ、不平を忘れ憂鬱な顔を捨てて明るくなりたいと私が言いましても、私の受けたすべての苦痛を思うと私は怯えます。私は知っています。あなたは私を罪のないものとはしてくださいません。私はきっと罪あるものとされましょう。ではなぜ私はいたずらにどうするのでしょうか。たとえ私が雪の水で身を洗っても、悪で私の手を清めても、あなたは私を墓穴に突き落とし、私の着物は私を忌み嫌います。彼は今潜在的な自分の罪の性質に怯えているんです。どんなに正しく生きようとしても、その存在に罪があるって言ったらいいですか。この苦しみによって自分がどんなに労してもどんな努力をしても罪あるものとされて墓に突き落とされるだろうということで、ヨブは新しい言葉を語るんですよ。仲裁者という言葉を使ったんですよ。そこで朝のメッセージになるんですね。32節、私は神のように人間ではないから、私はさあ裁きの座に一緒に行こうと申し入れることはできない。私たち2人の上に手を置く仲裁者が私たちの間にはいない。神がその杖を私から取り去られるように、その恐ろしさで私を怯えさせないように、そうすれば私は語りかけ神を恐れまい。今私はそうではないからだと。この有限の私に誰か神に対して訴えることができる仲裁、調停に立つことができる人がいたらと、でなかったら私はこの虐げる杖取り去られないよということを言っているわけなんですね。でここまで無理だと言ったんですけど、10章ではあえて吐き出そうと、自分の正しさを訴えてみると、ぶちまけるヨブがいます。で友人たちとの議論をヨブのを見ているとですね、必ず最後が神への独白になるんですね。独白って言うと独り言になっちゃうけど、独り言もあるんですけども、神への訴えかけ、もう友人を無視して神に祈ってるんですね。なぜかというと、これだけしか方法がないからなんです。友人のように私たちも周りで助けようと強く願うんですが、究極的には神が単独にいるその人に対して助けることができる。人間の命の根源的な問い、このことに根源的に答えてくださるのが神ご自身なんだということができます。で10章2節、私は自分の命を厭う、私は自分の不満をぶちまけ、私の魂の苦しみを語ろう。結構これって難しいですね。神様の前でぶちまける、まあ、人の前でぶちまけるのもはもうなおさらですけども、聞く人が耐えられないですよね普通。でも彼は今神に対して行っていきます。私は神に言おう、私を罪あるものとなさらないように、なぜ私と争われるか知らせてください。でもう本当に心決めて言ったんですよ。これ本当さっきまで戸惑ってたんですけど、控えてたんですけども、あなたが人を虐げ見ての技を蔑み、悪者の計りごとに光を添えることは良いことでしょうか。自分はこの虐げられていて蔑まれているけれども、悪者に光が与えられたままにしておいて良いのでしょうかと言ってます。であなたは肉の目を持っておられるのですか、あるいは人間が見るようにあなたも見られるのですか。あなたの日々は人間の日々と同じですか。あなたはあなたの年、あるいはあなたの年は人の年と同じですか。
それであなたは私の咎を探し、私の罪を探られるのですか。あなたは私に罪のないことを知っておられ、誰もあなたの手から救い出せる者はいないのにと。人間の目というのは誤った目であります。友人たちがヨブを見ていた目であります。心や動機について知らないのに罪定めをするような目であります。あなたもそのような人間なのですかというふうに言って訴えているわけなんです。で、ここに友人の悪い影響があるわけなんです。ヨブは神を神として今見てないんです。友人の言葉を聞いてしまったがために、その言葉に影響されて神がそのように見えているという面があるんです。ビルダデって正しいことを言ったんですよ。でも当てはまらなかったんです。そこでヨブにとってこの自分の罪の荒探しをされる神のように、この神が神であると見えていってしまったんですね。で、次に8節9節、あなたの御手は私を形作り作られました。それなのにあなたは私を滅ぼそうとされます。思い出してください。あなたは私を粘土で作られました。あなたは私を塵に返そうとされるのですか。作ったわけです。神様が作ったのを滅ぼすために作るのであれば、あまりにも残酷ではないですかって話をしてるわけです。で、これがね、実は人間のうめきなんですよ。苦しみ死ぬのであれば、なんで生を与えたんですか、生命を与えたんですかということですね。で、10節、あなたは私を乳のように注ぎ出し、チーズのように固め、皮と肉とを私に着せ、骨と筋とで私を編まれたではありませんか。あなたは命と恵みとを私に与え、私を顧みて私の霊を守られました。で、このね、10節と11節って非常に驚くものだと、まあ、いわゆるお医者さんだと言うんですね。で、なぜかと言ったら、まず乳というのはこの精子のことですね。そしてこのチーズのように固めというのが、この受精卵が育っていくと。そして皮と肉ですね、この胎児となっていって骨と筋で私を歩まれたという、その母の胎にいるこの生命の話をこのような形で表現しているわけです。で、体を与えられただけではなくて、12節の最後を見ると、私の霊を守られたと。体のみならず霊も与えてくださいましたと言っているわけです。13節、しかしあなたはこれらのことを御心に秘めておられました。私はこのことがあなたのうちにあるのを知っています。もし私が罪を犯すと、あなたは私を待ち設けておられ、私の咎を見逃されません。もし私が罪あるものとされるのなら、ああ悲しいことです。私は正しくても私の頭をもたげることはできません。私の恥に飽き飽きし、私の悩みを見ていますから。私の頭が上がると、私の頭が上がると、あなたは吠えたける獅子のように私を駆り立て、再び私に驚くべき力を振り回されるでしょう、振るわれるでしょう。あなたは私の前にあなたの新しい証人たちを立て、私に向かってあなたの怒りを増し、私をいよいよ苦しめられるでしょうと。先ほど話しました、ここまでね、恵みによってね、私をね、これ作ってくださったにもかかわらず、結局罪を定めるためにそのようにして作ったのですかという、この自分がどんなに無罪だと言っても神が責め立てるしかない、この落差を不平として神にぶちまけているわけなんですね。で、先ほども話しましたように、死ぬために生まれてくるんだったら生まれない方が良かったじゃないかぐらい、死は、まあ、憎むべきものなんですね。で、イエス様も憤りを抱いていた。ラザロの死によってユダヤ人が悲しみ、マリアも泣いていました。その時にイエス様泣かれましたよね。涙流されました。そして心に憤りを感じながらとあります。それはですね、人間もともと死ぬために生きてないんですよ。死がどれだけの悲しみと絶望をもたらすのか、そして自分の実存という難しい言葉を使いますと、実存に対する否定になる、問いかけになるんですよね。 生まれてきたのが死ぬためだったらば、なんで生まれてきたのかと、このなぜ生きているのかということをもたらすわけなんです。この死ぬということ自体が、だから復活なんですよ。イエス様は生きられたんです。もともと死ぬように作られてないから、人間って。それでラザロをよみがえらせて、またご自身がよみがえって、イエス様を信じる者をよみがえらせてくださるわけなんですね。18節です。なぜあなたは私を母の胎から出されたのですか。私が生き絶えていたら誰にも見られなかったでしょうに。私が生まれてこなかったかのように、母の胎から墓に運び去られていたらよかったものを。私の生きる日は幾ばくもないのですが、それではやめてください。私に構わないでください。私はわずかでも明るくなりたいのです。私は再び帰らぬところ、闇と死の影の地に行く前に、そこは暗闇のように真っ暗な地、死の影があり秩序がなく、光も暗闇のようですと。間もなく死ぬんだったらちょっと苦しみを和らげてくれませんかという訴えなんです。構わないでくださいっていうのはね、この痛みが神から来てるんで、神がこうやって痛めてるっていうことなんです。構わないでください、もう死ぬんだからちょっとだけでも緩くしてくださいと、こういうふうにやっているのが、で、あと黄泉の世界が真っ暗だと、絶望ですね。でね、この予部見てて、なんていうのかな、偉いというか、神から離れられない予部って言ったらいいか。神も仏もないって言って普通捨てるじゃないですか。日本の方はどうなるか分からないけど、アメリカではいつもね、なんで悪いことが起こるか、大体に無神論者になったり不可知論者になる人って、自分の娘がなんか病気でね、先天性の病気で死んでしまったとか、ね、愛の神だったらこんなことをするはずがないって、大体これでつまずいて不信仰になっていくんですよね。ヨブは文句言いまくってんだけども、もう最後まで神から、神を捨てるということが、あの前提がない。これがやっぱりテーマなんですよ。あの私たちが最初に学んだテーマ、神が与え神が取られる、主の皆は褒むべきから、神の主権を彼は受け入れているわけなんですね。この神への主権の信仰がなければ愚か者になります。神を捨てることになりますが、逃げられないというのはですね、幸いなんですよ。神が自分を選んでこの世に生を与えられた、選んでくださったんだという信仰ですね。だからこそ言葉が激しいんです。どうでしょうか、大喧嘩をして仲直りする夫婦と、大したことはいつも話してなくて、いつの間にかお互いに違う男と違う女ができていると、どっちがいいですか。それは大喧嘩したくないですよね。やっすよ。で、悔い改めなきゃいけないし、でも真剣だからこそ争うんですよね。で、私たちと神様との関係も同じです。神様への不満を吐露するのは、神への思いから離れて心の中で神はいないとするよりもはるかに優れています。希望があります。そして必ず神がご自身を表してくださり、報いがあるんだということですね。それを知ってください。線路は続くよどこまでもで、じっくり学んでいますので、まだまだですけれども頑張ってくださいですね。まあ、頑張る必要ないという方言われそうですが、ちょっと頑張らないと、普段考えないようなこと、でも苦しみの中にいる方はね、おお思い当たるっていうのがね、たくさん見つかったかと思います。だから落ちたら、落ちても落ちてもここに答えがあるんですよね。幸いですね、幸いですよ。また思い出すと、あのね、横田早紀江さんね、あのめぐみさんが北朝鮮に拉致されて、これを通して予備機を通してね、信仰を持たれたそうですよね。皆さんにもその信仰が与えられています。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。あなたの本当に、絶望の声から、不満の声から、なぜか不思議に主よ
励ましが与えられるのは何なんでしょうか。逆説的なんですけども、お父様本当にありがとうございます。そしてもし私たちがこういう経験をしていない浅はかな信仰であれば、批判の対象になると思います、このヨブの言葉が。でも自分自身がその中を通ったら本当に励ましです。本当に主よ、そのような弱いヨブをもあなたが憐れみと恵みを持って望んでおられることを感謝します。あの潔白で正しいヨブでさえがこのようになっている姿を見るにつけ、あなたご自身がどれだけ心が広いかを見ることができます。そうです、あなたが試練を許されるのはそれだけ私たちに関わってくださってるから、愛してくださってるから、そして信仰を試してくださっていることによって私たちが成熟することを願っておられるから、感謝いたします。もちろん私は失敗します。いろんな失敗して、ヨブもどんどん失敗していきます、これから。しかし悔い改めればいいんです。主と共に歩み始めればいいんです。本当に主よ、この圧倒的なあなたの大きな御手の中にいることを感謝して、そしてこの1週間もその苦しみの中にあっても、あなたのこの大きな御手にあることを感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。